こんにちは、スミスです。今回、創造と契約について話したいと思います。多分、2つの話に分けなければならないかと思いますけれども、この最初の話において、創造のことを一緒に考えたいと思います。特に、4つの簡単なポイントを一緒に考えたいと思います。まず、一番目に創世記の一章の一節のところにこういう言葉があります。はじめに神が天と地を創造された。神様が天と地を創造されたということは聖書の一番最初のところにありますけれども、ここで聖書の中で無からの創造という教えになっています。神様が神以外のすべてのものを創造されました。それで宇宙の中に神様が支配してないような力とか、神様がわからないような原則とか、神様に依存しないような存在、そういうものは何一つない。すべてのものは神様が創造して、すべてのものを神様が支配して、それから神がすべてを定義してくださいました。絶対者なる神様と相対的な宇宙、被造物ということを創世記の最初から教えられる。これはクリスチャンの世界観全体において重大な基本的なポイントなんです。私たちが見ている宇宙のすべてのものは相対的な二次的な存在に過ぎない。絶対者なる神がそれをすべて創造して定義して、そして未だに支配しておられる。二番目のポイントは言葉による創造というポイントなんですが、前に少しこれに触れました。神様は光をあれと仰せられた時に光ができた。神様は言葉を持ってすべてのものを創造されたということが記録されてますが、その意味の中にその一つ一つ創造されたものに神の定義された意味があるということもありますし、一つ一つ創造されたものは目的のために創造されたという意味もその中にあるわけですね。しかしその他に非常に大切な意味もあります。それはすべて創造されたものは言葉を持って理解できるものである。合理的な宇宙である。神様は言葉を持ってそのご自分の計画通りにすべてのものを創造されました。そしてその同じ言葉ですね、すべてのものを創造された同じような言葉をアダムとエヴァに与えてくださった。人間は最初から喋ったり神様の声を聞いたりしています。人間が言葉を持つということはアダムが創造された瞬間の時からですね、すべて被造物は言葉を持って理解できるものである。そして人間の心にその言葉というものは刻んであるということを見るときに、人間がすべての神の創造されたものを学んで考えて基本的にすべてを理解することができるということがわかります。ここにクリスチャンが考える科学の基盤というものがある。宇宙も合理的で、人間の頭も神様の被造物の論理、合理的なシステムと同じ考え方を持って、そして人間の言葉にそれを理解説明できる力がある。それで人間が宇宙について調べてその知識を求めるものとして創造された。これは中世紀のクリスチャンの科学の出発 ということについてもということに対しても影響を与えた事実ですよ。最初の科学の考え方、厳密に言う科学の考え方はどうしてヨーロッパに始まったかというと、そこに神は創造主で、宇宙は合理的で、人間の言葉でそれを説明できるはずだという信仰があったので、そこから始まったというものであります。それは、まあ、別の時の話ですが、ここでその言葉による合理的な創造と人間にも同じ合理的な言葉の考え方が与えられているところがあるということを2番目のポイントとして見てください。3番目に、人間の位置づけということについて考えたいと思います。この前に創世記のところを話したときに、1章の26節からのところを読みましたかと思いますが、我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに、まあ、全てのものを支配させようということは26節、そしてその後のところに出てきます。アダムとエバは神に似たものとして創造されて、アダムとエバはすべて被造物を支配するものとして創造されました。このような神に似ているものとして創造された、そして素晴らしいすべてのものを支配する権威が与えられているということは、人間のすべて の被造物の中でどんなに大切な立場を持っているかを表します。人間が神の下に立ってすべてを管理して支配して、そして神様から与えられたものを正しく管理することによって、その中に含まれている可能性を実現させて神の栄光を表していくという、そういうような責任と祝福がこのところにあると思いますね。人間がここで神の似姿でありますけれども、我々に似るようにということがありますね。我々に似るようにという言い方は、神様ご自身が社会であるということを表して、人間が神の形であるというポイントですね。そのポイントは、社会として、それから個人として、両方について言わなければならない。人間一人一人は神の似姿ですけれども、社会として、人間が神を表します。なぜかというと、神様ご自身は社会だからです。愛なる神様、言葉をしゃべる神様、豊かな人格的な交わりを永遠に持つ三位一体なる神様、ご自身が社会である。御父、御子、御霊なる神様はお互いを愛し合って、お互いの祝福を永遠に求め合う関係にあります。人間がそのような本当に豊かな愛を持つ神様の似姿として創造されましたので、人間の意味にはお互いを愛し合って愛なる神の栄光を表すということが最初からあります。それは人間のこの被造物の中で大切な立場を持っていることを表します。4番目のポイントはこの最初の3つのポイントにつながっていますが、神の愛は特にこの創世記の創造のところにおいて表されていると思います。神様が アダムとエバを創造されましたという、ことは創世記の一章の26節のところにありますが、実は創世記の中で一番一章と二章 のところの中にですね、2回繰り返しこの創造の話を説明するっていう構造があるんです。まず最初に広い意味で創造のことを説明して、それ1章の1節から2章の3節までにありますけれども、広い意味で全てを創造されたということを指して、今度焦点を人間に合わせて人間を創造したことについて2章の4節から終わりまでもっと細かく深く説明してくれるという書き方なんですね。2章の4節からのところでアダムを創造されたという、記録から始まりますけれども、これを読むときに初めてですね、神様はアダムを先に創造されたということがわかります。アダムを先に創造されて、そしてアダムに命を与えた後で、アダムが見ているうちに、2章の8節にあるように神様はエデンという園を作りました。そしてその中に今度神様はアダムを置いておいて、アダムにこの園を管理する責任を与えてくださいました。その園の真ん中に2つの木があるということが書いてありますが、その1つの木は命の木、もう1つは善悪の知識の木でありました。神様はそのように素晴らしい素晴らしいところをアダムのために特別に作った後で、アダムをその中に置いて、そして創世記の2章の10節からのところで、そのエデンの園はどんなに素晴らしいところかということを創世記の中にモーセが強調してますけれども、15節のところで今度神様はアダムにそのエデンの園を管理することについての命令を与えてくださいます。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを、耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。ここで神様はアダムに善悪の知識の木の実を取って食べてはいけないという命令を与えてくださいましたけれども、そのことについて誤解をしないでください。サタンの解釈は、神様はここで非常にケチなことをやっているという解釈なんです。それと同じような考え方は未だに、そのような考え方を持っている人は未だにいます。まるで神様はアダムを創造して、そして砂漠の中に置いておいて、アダムの隣に一つ の木を置いて、そしてその下に水いっぱい置いておいて、この砂漠は全部あなたのものですけれども、その水を飲むなと命令してくださったかのような感じの解釈になってますけれども、決してそういうようなものではないんです。神様は素晴らしい地球を創造した後で、アダムはその地球全部の美しさをある程度まで見ているけれども、その美しい地球の最高の場所を神様はアダムに与えてくださる。それエデンの園。そしてその園の中にアダムを置いてくださった時に、これは全てあなたのものです。食べ放題、毎日朝から晩まで思いのままどうぞ すべてあなたのものです。これはケチですか？その真ん中にある命の木の実の話も出てきますけれども、これもどうぞ、つまり永遠の命の賜物、命はあなたのものです、どうぞ取って食べてください。善悪の知識の木だけはダメ。なぜ神様それを禁じたのかということをアダムは考えるはずです。私たちもそれを考えるはずです。やはりこれ善悪の知識の木で、その知識を持つということはその木の実を取って食べる資格ということになります。アダムは善悪の知識の木の実をどうして取って食べてはいけないのかということについて考えて、そしてアダムは善悪の知識の理解を得てから、その木の実を食べる資格を得てから、その木の実を食べることができるようになるはずだったけれども、まだ大人になってない、食べてはいけないという木であったというものだと思いますけれども、アダムもよく考えれば理解するはずだった。まあそれは創世記の3章の、話でありますけれども、ここで神様はアダムにその木のことについて話した後で動物を連れてきました。アダムは動物に名前をつけたことによって自分には相手がいないということに気がつきました。それ神様のご計画でした。アダムは動物に名前をつけたと書いてありますけれども、名前、これ、19節ですね。人が生き物につける名は皆それがその名となったというようにありますが、それただ単にね、アダムは名前をつけたらこれ、それ、その時からその動物をその名前で呼ぶようになったという意味じゃなくて、その意味は医学的に言うならね、アダムは動物にふさわしい名前をつけた、つまりその動物の本質を神の御国の中でその動物がその動物の役割を表すような名前を与えた。それで動物に名前を与えた時に、この動物は自分とどんなに違うのかということをアダムは深く感じる。そして自分は一人だ、自分のようなもの他にいないということを感じる。アダムは本当に自分と同じような相手が欲しいということを感じたときに、神様は今度エヴァを創造して、エヴァをアダムに与えてくださった。それはアダムがエヴァを大切にするためである、エヴァを喜ぶことができるためである。当然エヴァがいるということではなくて、特別な祝福として神様はエヴァをアダムに与えてくださった。エヴァは神の愛の一番素晴らしい、神様の愛から与えられた一番素晴らしいプレゼントで、エデンの園、この園の真ん中の命の木の実、この周りのすべての動物など神様がアダムに与えて、アダムはそれをすべて支配するけれども、そのアダムとエヴァに与えられた神様の一番大きな祝福、プレゼント、賜物は愛そのものです。愛の環境に置かれて、お互いを愛し合うように創造されて導かれて、神様はどんなに私たちを愛してくださるか、それが聖書の出発である。創世記の中に神様はアダムとエヴァを試している、神様は厳しい、神様はアダムとエヴァを殺す、神様はケチだ、そういうような考え方は全部サタンの味方でありますけれども、創世記の中でそういうような考え方はありません。愛なる神様は豊かな豊かな祝福を アダムとエバに与えて、それが人類の始発である、私たちの本当の先祖たちの始発であった。このように創世記は最初から神様は全てを無から創造された、絶対なる神と相対的な非造物のことを紹介する。そして言葉による創造でありますので、合理的な非造物であって、私たちの頭の中にある言葉を持ってそれを理解できる。それから3番目に、私たちは神に似たものとしてこの全ての非造物を管理する、その立場を与えられました。そして4番目に、神は私たちを愛して、私たちをお互いを愛し合うものとして創造し、神様ご自身との愛の交わりを持つものとして創造されました。それは創世記の中で、そして聖書全体の中に創造の出発のところである。実に実に豊かな素晴らしいものであります。この次の時に、この創造のところの中に実はすでに出ているある大切なポイント、契約というものについて一緒に考えたいと思います。